4ページから7ページまで、姿勢最前線。第69回織物感謝祭、一宮七夕祭り。七夕祭りへご協賛ください。各種イベントや会場を飾り付ける七夕飾りへの協賛金を募集します。一口1万円です。協賛いただいた方のお名前をプログラムに掲載します。大口協賛は名前入りの七夕飾りを会場に設置します。飾りをお分けします。来年の七夕飾り付けに活用する団体に、祭り終了後、奉献七夕飾りを無料でお分けします。子ども会、クラブ団体などを除きます。いずれも申し込み期限は6月19日水曜日必着です。詳しくは一宮七夕祭りウェブサイトをご確認ください。4ページに二次元コードが掲載されています。学生の通訳案内ボランティアを募集します。ID10555518。外国人来場者に外国語で会場のイベントなどを案内する高校生、大学生を募集します。事前の打ち合わせがあります。対象は市内在住在学の高校生、大学生で外国語が話せる、または興味がある方。言語は問いません。定員は10人程度抽選です。6月21日金曜日までに電子申請で申し込んでください。お問い合わせ先は観光交流課内国際交流協会 85-7076 です。観光交流課内織物感謝祭一宮七夕祭り協賛会からでした。難聴高齢者の方へ補聴器の購入費を助成します。ID1061448。購入前に申請が必要です。助成額は購入金額の2分の1。上限3万円。100円未満切り捨てです。先着で予算に達し次第終了。左右どちらか1台だけです。管理医療機器認証を受けた者に限ります。対象は、市内在住の65歳以上で、次のすべてに該当する方です。市民税非課税世帯、または生活保護世帯。両耳の聴力が30デシベル以上、70デシベル未満で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象でない。補装具費の支給対象障害者等でない。認定補聴器相談医、または市内の聴覚障害の指定医師から補聴器の装用が有用と判断されている。他の法令の規定に基づく補聴器の購入にかかる助成を受けていない方です。申請方法です。1. 耳鼻咽喉科医師が診断後に、市指定様式の意見書を作成。2. 補聴器の取扱い業者が、1の意見書に基づいた見積書を作成。3. 7月1日月曜日から、意見書、見積書、申請書を、本庁舎後年福祉課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課へ持参。マイナンバーカードなど、本人確認できる書類が必要です。4. 市から決定通知書が届いたら、補聴器を購入。5. 市指定様式の請求書と領収書を、 本庁舎江南福祉課、美祭庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課へ持参。申請書などは、本庁舎江南福祉課、美祭木曽川の各庁舎で配布します。ID10614448 からダウンロードもできます。お問い合わせ先は江南福祉課です。みんなで守ろうゴミ出しマナー。散乱被害を防止するために。ID10614693。市内でカラスによるゴミの散乱被害が多発しています。カラスよけネットは対策として有効ですが、ゴミ出しマナーを守らないと効果を発揮しません。次の点を守り、散乱被害を防止しましょう。指定された収集日当日、午前8時30分までに出す。収集日以外や夜間に出すと、散乱被害や不法投棄を招きます。お住まいの町内の集積場所にルールを守って出す。通勤途中など、通りすがりの投げ捨てはしないでください。カラスよけネットの中に適切に収納する。隙間を作らず、縁を押さえて収納してください。収集業務課からでした。2025年4月採用、市職員を募集します。ID10003111。大学短大卒業者の職種は、電気、保健師。実務経験者の職種は、電気、保健師、学芸員。その他の職種は、獣医師、薬剤師です。採用予定人数はいずれも若干名です。6月14日金曜日までに電子申請してください。募集案内は人事課で配布、またはID10003111でダウンロードできます。お問い合わせ先は人事課です。美祭歴史民俗資料館、新緑のおもてなしを開催します。ID10330。期間は6月1日土曜日から16日日曜日まで。時間は午前9時から午後5時まで、旧林家住宅は4時30分まで、月曜日は休館です。新緑に染まった美しい庭園とともに、展覧会やお茶会が楽しめます。展覧会、お象様がやってきた。期間中、作家、北村直子さんの絵本、お象様がやってきたと関連する作品を展示します。お茶会が2つあります。1、青蘭茶会。6月9日日曜日。開始時間は午前10時、10時25分、10時50分、11時15分、午後1時、1時25分、1時50分、2時15分の8回あります。定員は先着各15人、参加料は各500円です。2、子ども茶会体験。6月9日日曜日、午前11時40分から午後0時20分までと、午後2時40分から3時20分まで、2回あります。定員は先着各10人、参加料は各500円。対象は中学生以下と保護者です。お茶会については申し込みが必要です。6月1日土曜日から電話で申し込んでください。お問い合わせ先は美祭歴史民俗資料館です。これで市政最前線を終わります。